こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。なるほど、納得、医療系Q&A505定番は、長英一郎が執筆した日本医療企画の医療経営史実践テキストシリーズに属する初級者向けの医療経営入門書である。2020年間 ISBN には486499123、題名が示す通り、医療機関の経営を理解する際の基本事項を50の問いに答える形式で整理することを目的としている。医療は公共性を持つ専門サービスである一方、人員設備資金、制度対応を継続的に管理しなければ提供を続けられない。本書はこの両面を切り離さず、医療制度や診療報酬を踏まえた経営の見方へ初学者を導く位置づけにある。著者は公認会計士税理士として医療制度と診療報酬に基づく経営コンサルティング、医療法人の監査などに携わってきた。本書は個別の経営手法を断定的に提示する専門書というより、医療現場の職員が共通言語として医療経営を学ぶための基礎テキストとり適切である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、Q&A 形式で医療経営の全体像を小さな論点へ分解する本書の明確な特徴は、医療経営を50の Q&A として扱う構成にある。医療経営には制度収入費用、組織運営、資金調達などが関わるため、初学者が最初から体系書として読み進めると、用語や論点の相互関係を見失いやすい。問いと答えの単位に分ける形式は、何を理解していないのかを特定しながら学べる点に実用性がある。例えば経営を損益だけの問題として捉えるのではなく、制度によって収入の枠組みが形成され、診療提供体制と人員配置が費用構造に影響し、その結果が資金繰りや投資余力に及ぶという連鎖として考える入り口になる。Q&A は断片的知識の羅列になりうる形式でもあるが、初級テキストとしては、現場で生じる疑問を起点に全体像へ戻るための作引きとして機能する。医師、看護職、事務職、管理職候補者が専門領域を超えて話し合う際の基礎合意を整えることにも向く。もっとも制度の細部や高度な経営判断をこの一冊だけで完結させる用途ではなく、次の実務学習へ進むための土台として読むべきである。次に診療報酬と医療制度を。経営を左右する外部条件として捉える医療機関の経営は、一般の自由価格市場における企業経営とは異なる。保険診療では診療報酬が収入の重要な基盤となり、提供できる医療、施設基準、人員体制、記録や届出のあり方が経営と深く結びつく。著者が医療制度、診療報酬に基づく経営コンサルティングに携わっていることからも、本書は医療経営を会計数字だけで読むのではなく、制度環境の中で理解するための入門書として位置づけられる。ここで重要なのは、診療報酬を単なる請求技術や増収手段として扱わないことである。制度上の要件は、どのような患者をどの体制でどの水準の連携の下に受け入れるかという運営上の選択に関係する。したがって経営担当者だけが制度を知れば良いのではなく、現場の職員も、日々の業務が提供体制や経営の持続性と無関係ではないことを理解する必要がある。改訂版を読む際には、個別の点数や届出要件を固定知識として暗記するより、改訂によって何が変わり、それが人員の役割、業務収支にどう波及するかを考える姿勢が重要になる。さらに収益性だけでなく、資金繰りと継続性から医療機関を見る、医療経営を学ぶ際には、黒字か赤字かという損益の把握と、手元資金が不足しないかという資金繰りの把握を区別する必要がある。本書は初級向けの医療経営テキストであり、会計財務の専門技術を深掘りする書籍ではないが、医療サービスの継続には資金面の視点が不可欠であることを理解する入り口となる。病院や診療所では人件費、医薬品、診療材料費、委託費、建物、医療機器への投資など、提供体制を維持するための支出が生じる。収入が制度と請求を介して入る構造である以上、利益の計算だけでなく、入出金の時期や借入金返済を含む資金の流れを把握しなければ、必要な投資や安定運営の判断を誤りうる。特に医療機器や施設の更新は、患者への医療提供と安全性に直結する一方、多額の資金を要する。経営の数字を事務部門だけの数字にしないことが、こうした判断の質を高める。本書の意義は、財務諸表の読解を目的化するのでなく、数字を通じて組織の持続可能性を確かめるという視点を、医療従事者に共有させる点にある。そして、患者への価値と経営の安定を対立させずに考える医療機関では、経営という言葉が利益を優先し、患者ケアを損なうものと受け取られることがある。しかし、適切な人員を確保し、医療安全を支える設備を更新し、地域に必要な機能を維持するには、経営の安定が前提になる。本書が初級者に向けて医療経営を扱う意味は、経営を営利追求と短絡させず、 良質な医療を継続して提供するための条件として理解するところにある。もちろん採算性だけで診療内容を決めれば良いわけではない。医療には倫理性、公益性、地域のニーズへの応答が求められ、患者にとって必要なサービスが常に高収益とは限らない。だからこそ医療の使命と経営資源の制約を同時に見なければならない。経営を理解する職員は限られた人材、時間、設備をどこに配分すべきか、業務改善が患者の待ち時間や安全性、職員負担にどう影響するかを検討できるようになる。患者視点と経営視点は二者択一ではなく、持続可能な提供体制を設計するために結びつけるべき視点である。本書はその共通認識を形成するための基礎的な学習材料といえる。最後に、初級者向けテキストとして多職種の共通言語を作る。本書は医療経営史実践テキストシリーズの初級に位置づけられている。この位置づけは対象が経営部門の専門職だけではないことを示唆する。医療機関の実際の運営は経営者や事務職だけで完結せず、医師、看護職、コメディカル、維持部門、総務、人事部門など多職種の判断と連携によって支えられる。各職種が自分の専門業務だけを見ていると、例えば業務量、人員配置、患者動線、記録、地域連携といった問題を組織全体への影響から検討しにくい。医療経営の基本を共通言語として持つことは、現場の改善提案を単なる要望に終わらせず、必要性、実現可能性、費用、患者への影響という複数の観点で議論する助けになる。Q&A 形式は研修や資格学習でも利用しやすく、疑問点を確認しながら自習する用途にも適している。一方で、実際の経営判断には、人員の機能、地域の医療需要、財務状況、最新の制度情報を重ねて検討する必要がある。本書で得た枠組みを出発点に、公式資料、院内データ、より専門的な制度、会計の学習へ接続してこそ、知識は実務で生きる。結論として、本書は、医療経営を初めて体系的に学ぶ医療従事者、医療機関の事務職、管理職候補者、そして医療経営士の初級学習者に適した一冊である。とりわけ患者への支援や診療の質に関心はあるものの、制度、会計、資金という言葉に距離を感じている読者にとって、経営を自らの業務と結びつけて考える入り口となる、得られる実践的な利益は、複雑な医療経営を万能に解決する技法ではなく、収入と費用、診療報酬、提供体制、資金、患者価値が相互に関係することを見通す基礎的な視野である。制度改定や院内改善の議論に接したとき、個別の施策を単独で評価せず、組織全体への影響を問う姿勢も育てやすい。同分野には病院経営戦略、診療報酬請求、医療会計などを専門的に解説する書籍が多い。その中で本書が際立つのは、初級者向けの Q&A 5図という明快な入り口を設け、医療経営を多職種の共通課題として学べるようにしている点である。最新の個別制度運用は必ず公的資料等で確認する必要があるが、まず全体の地図を持ちたい読者に、専門分化した学習へ進む前の足場として有用である。ご支援いただける場合は、チャー A 一郎ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。